FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターがお届けする長寿応援生き生き広場のお時間です。司会は高齢者包括支援センターの三浦が担当します。よろしくお願いします。5月に入り、新しい環境にも慣れてきた頃でしょうか。今回はシニア世代の栄養と食事について、高齢者包括支援センター東部の須田管理栄養士にお話を伺いたいと思います。
はい、高齢者包括支援センター東部の須田です。よろしくお願いします。今回は生活の中で役立つ食事のポイントをお伝えしますので、ぜひご自宅で実践していただければと思います。
それは楽しみですね。ぜひよろしくお願いします。
はい、では早速ですが、三浦さんに質問です。シニア世代と言われる65歳以上の方が気をつけるべき食事のポイントとは、どういったものがあると思いますか？
そうですね、中高年になってからはメタボや高血圧などに気をつけなければいけないと思うので、脂っこいものやしょっぱいものの摂りすぎを抑えるとかでしょうか？
確かに50代から60代までは心臓病や脳血管疾患、糖尿病など、いわゆる生活習慣病のリスクが高くなるため、栄養を摂りすぎずバランスの良い食事を心がける必要があります。テレビの CM や健康番組などで取り上げられているので、健康のためには薄い味付けと低脂質な食事が大切というイメージを持たれている方が多いと思います。
私も普段から調味料をかけすぎないように気をつけていますよ。
それは素晴らしいですね。生活習慣病予防のために適切な量の栄養摂取を心がけることは、どの年代でも共通して大切なことです。しかし70代以降に関しては、加齢に伴い様々な体の変化がありますよね。
確かに足腰が弱ってきたり、痩せてくる人が多い気がします。
その通りです。シニア世代の方は足腰が弱って活動量が減り、食欲が落ちたり、毎日同じものばかり食べることで栄養のバランスが偏りがちな傾向があります。そのような状況が続くと、満足な栄養補給ができなくなり、体が痩せて低栄養状態になってしまいます。つまり食べられないことが引き金となり、痩せたり身体機能が低下して転倒したり骨折しやすくなったりして、入院や要介護状態に陥ってしまう人が多いということです。
シニア世代は他の世代と比べて痩せにも気をつけないといけないんですね。そして低栄養という言葉が出てきましたが、低栄養になる兆候などはあるのですか？
そうですね、ここでは3つ例を挙げてみたいと思います。1つ目は、出歩く機会が減り歩く速度が遅くなった。2つ目は、普段着が少しダボつき体に合わなくなったような気がする。3つ目は、飲み物の蓋が開けられなくなり握力が弱くなったような気がする。このような変化が同居のご家族やお近くの方に当てはまらないか、ぜひ考えてみてください。
一緒に暮らしていたりするとわずかな変化も気づきにくいと思うので、これを機に確認してみるのもいいかもしれませんね。では低栄養にならないために大切な食事のポイントを教えていただきたいです。
はい、ポイントは大きく2つです。1つ目は、タンパク質が不足しないように気をつけることです。シニア世代の食事の傾向として、タンパク質が不足しがちです。不足した状況が続くと筋肉量や骨量が減り、血管の老化、免疫力の低下などを招きます。また加齢とともにタンパク質の吸収は悪くなってしまうので、肉、魚、豆腐、卵、乳製品などの タンパク質が豊富な食材は積極的に摂っていただきたいです。また何らかの疾患等によりタンパク質の制限がある方は主治医の先生にご相談ください。
なんとなく高齢者には粗食がいいというイメージがありましたが、筋肉をつけるためにもしっかり食べなければいけないんですね。実際にどのくらいタンパク質を取らなければならないのですか？
例えば体重 60kg の方に必要なタンパク質がおおよそ 60g となります。
タンパク質 60g って食材でいうとどのくらいの量ですか？
タンパク質 60g は卵の数で表すとなんと約10個食べる必要があります。
へえ、卵10個はさすがに食べられませんね。
そうなんです。一つの食材からタンパク質を摂るとなるととても大変です。また栄養素も偏ってしまいますので、まんべんなくいろいろな食材からタンパク質を摂ることが大切になります。一日の目安量として肉は片手に乗るくらい、魚一切れ、豆腐半丁、卵1個、牛乳コップ1杯分は確実に摂っていただきたいです。ですが例えば肉が苦手で食べられないという方は豆腐をもう半丁追加で食べたり、ヨーグルトをおやつに食べたりと不足分を補うための工夫が大切です。
私もタンパク質が不足していないか、いつも食べているものの食品表示などをよく見たいと思います。それでは次に2つ目のポイントを教えてください。
ポイントの2つ目は多様なおかず選びです。例えば膝が痛く外出が億劫で動かないからお腹が空かない、調理も面倒なので食べやすい菓子パンが主食で、たまにスーパーで肉や魚の惣菜を食べているなんて方はいないでしょうか。こういった方は特に食欲不振や筋力低下、肥満、便秘などが起こりやすい状況です。また長期的に同じ食品ばかり摂る偏った食生活は要介護状態になるリスクを上げる可能性もあります。要介護状態にならないためには1日にいろいろな食材を食べることや毎日決まった献立にならないように気をつけていただきたいです。特に大戦士の皆さんは芋類や海藻類、果物などが不足しがちな傾向があります。それぞれエネルギー源となったり体の調子を整える効果があるので、汁物や副菜などで毎日摂るように意識することをお勧めします。
新しい食材や料理に挑戦してみることもいい刺激になりそうですね。ところでラジオを聞いてくださっている方の中には、自分だけではなかなか食事内容の改善は難しいと感じている方もいるかと思います。そういった方はどうしたらいいでしょうか？
そのような方へぜひ参加していただきたい教室があります。令和4年度は栄養やお口の健康について学ぶことができるシニア料理教室を各教室5日間、3地域で開催します。1回目の教室は大曲のハピネス大山で5月19日木曜日から隔週で開催します。2回目の教室は刈羽野の大綱交流館で9月7日水曜日から隔週で開催します。3回目の教室は太田地域の太田コミュニティプラザ、10月25日火曜日から隔週で開催します。いずれも市に住所を有する60歳以上の方で、5日間の講座を受講できる方が対象です。
楽しく学べてさらに健康にもなれるなんて素晴らしいですね。ではどこに申し込めば参加できるのでしょうか？
はい、申し込み先の電話番号は0187-56-7125、高齢者包括支援センター東部が窓口です。申し込みの締め切りや詳しい日程については広報5月1日号の生き生き広場に掲載しているので、ぜひそちらもご覧ください。また新型コロナウイルス感染拡大状況により教室の内容が一部変更または 延期や中止となる場合がありますのでご了承ください。
マスクの着用や手指消毒などの感染予防対策を講じて開催しますので、ぜひご参加ください。今回はシニア世代の栄養と食事について、高齢者包括支援センター東部の須田管理栄養士にお話をお伺いしました。須田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はシニア世代の健康を応援する高齢者包括支援センターがお送りしました。
JOZZ2BMFM こちらは大仙市のコミュニティ放送局 FM 花火です。番組についてのお問い合わせ、放送局への一言、どんなことでもお気軽にお送りください。873@FM花火.com873@FM花火.com ファックスは0187-88-8249 0187-88-8249 です。
ほほほほ、私は防災戦隊電池チェンジマンだ。ほほほほほ、
防災戦隊電池チェンジマン。
え、ところで何の用？別に悪の組織はここにいないけど。
やっぱり気づいていないようだな、君。そこの防災ラジオのスイッチ入れてみなさい。
え、
あ、このラジオね、いつも聞いてるわよ。
ハッピーアワー。
あら、いい番組。
FM 花火。
ほら、ちゃんと聞こえるわよ。
それは電源コードが入っているからだ。ではその電源コードを抜いてからもう一回つけてごらん。
電源が抜けても電池が入ってるから大丈夫。電池でもラジオはつきますからね。だから防災に役立つの。はい、この通り。
あれ？つかない。変だわ。
いざという時のための電池なのに切れてしまっていることがあるから要注意だ。しかも長期間電池を入れたままにしておくと液漏れがしてしまい、本体にも悪影響を及ぼすことがある。
キャー、開けてみたら電池が錆びてて粉を吹いてるわ。これじゃ使えない。
思った通りだ。貸してみなさい。防災戦隊電池チェンジマン、電池チェーンジ。はい、できました。
ありがとう電池チェンジマン。
いいかい、古い電池は交換しなくてはいけない。君のラジオの電池はどうかな？電池チェンジ！
普段電源コードを使って聞いているラジオの電池は大丈夫ですか？今一度確認してください。そして防災グッズにも電池をお忘れなく。